はい、こんにちは。今日もジグザグチャンネル FM を録音したいと思います。金曜日にね、皆さんご存知と思うんですけど、大きなニュースがあって、ちょっともうずっとニュースチェックしてたんで、このポッドキャストっていうかね、ジグザグチャンネル FM の録音はちょっとお休みさせてもらいました。ちょうどね、お昼ご飯食べようかなっていうことで、まあ仕事だったんですけど、金曜日はお昼ご飯食べようかなと思って、まあ携帯チェックしたら、まあ大きなニュースが、ちょうど事件が起きた直後だったみたいで、あれはね、2022年の、7月の7月8日になるんですけど、まあ、11時30分に、安倍元総理大臣が、暴漢に襲われて銃で撃たれてね、亡くなるっていう事件が起きました。11時半に撃たれたみたいで、まあ後々明らかになるんですけれども、まあもうその時に、まあもう即死というかね、一般的にはまあ最終的には医師が死亡し、宣告するまでは生きてる人間として扱われるんですけど、まあ心肺停止で、まあその後一度も息を吹き返すことなく、一時はね、なんか受け答えに応じてたみたいな報道もあったんですけど、まあそれは誤りだったみたいですね。もう撃たれてからもうその後すぐ心肺停止状態になって、で一度も息を吹き返すことなく夕方の5時3分に死亡が宣告されたっていうことみたいですね。まあ僕関西に住んでるんですけど、まあ事件が起こったのが奈良県っていうことで、まあ大阪の隣なんですけど、まあ非常に身近で、奈良県に住んでる親戚とかもいますしね。でまあ事件現場になったところも、まあ行ったことのあるところですし、まあすごい身近な近所でね、あんな大きな事件が起こってすごく、まあ、びっくりしましたね。でまあまあお昼ご飯食べる準備してる時に、まあそのニュース聞いて、でうちはね、うちの僕が働いてる職場は食堂にまあテレビがなくてね、でまあまだニュース知らない人っていうのも結構いてて、でまあ僕の携帯電話をラジオね、ラジコを起動させて、でみんなにまあNHK ラジオの音をこう音量最大にしてね、でみんなで聞いたっていう、そんな状況でしたね。その時は本当に情報が錯綜してて、まだなんか安倍元首相はなんか息があってね、でまあ現在病院で治療中で、まあ最初搬送された時は意識があったとかいう、まあ誤情報だったみたいなんですけど、まあそのすごい混乱してたんでね、でその現場で中継に出てくる、僕まあ NHK のラジオ聞いてたんで、ラジオのこう、まあ普通のね、選挙対策のこう、なんていうかな、記者がこう張り付いてて安倍さんを撮影してたみたいなんですけど、まあ、その人がね、すごい混乱した感じで、ちょっとわからないです、ひょっとしたら安倍さんが撃たれたかもしれないです、ちょっと現在確認中ですみたいな感じで、こうね、アナウンサーって言ったらこうね、スラスラ喋る感じのイメージあるんですけども、すごい混乱した現場の状況が伝わってきて、すごい緊迫した音声でしたね。でなんか号外とかがさ、街の中で配られたりとか、午後から仕事しててもね、でもうすごい気になって、そのラジオをね、聞きながら、僕イヤホンでラジオ聞きながら、まあ午後の仕事したりとかしてて、まああんまり仕事も手につかなかったですね。でまあ仕事が終わって家に着いた頃には、もう安倍総理、元総理の、まあ、死亡が確認されましたみたいなニュースが流れてるような状態でしたね。まあその当初からね、背後から、まあ、散弾銃じゃなかったんですけど、散弾銃で2発撃たれて、まあ、胸と首を負傷してるっていうことだったんで、まあ絶望的かなっていうふうに思ってたんですけど、ほんでまあ心肺停止っていうことだったんでね、でまあ結局そのまま帰らぬ人になったっていう感じですね。で使ってた銃をね、まあ僕家に帰ってからネットで見たんですけどね、あれはまあジップガンですよね、いわゆるジップガン、密造拳銃っていうかね、それも僕 結構ね、まあ、ガンマニアって、まあ、言うほどでもないんですけど、ジップガンとか好きで、ああいうね、手作りの拳銃みたいなの好きで、こうマフィアが作ったやつとかね、刑務所の中で密造された拳銃とか、まあ、あるいは中東でね、どっかの村とかで作られたそういう拳銃とか、そういうジップガン、スクラップガンとか、なんかいろんな言われ方するんですけど、好きで、まあ、いろんなこう写真集めたりしてたんですけど、まあ、見たことないタイプのジップガンでしたね。まあ、普通ああいうのってさ、もっとこう、なんていうんかな、もっと汚い外見というかね、鉄パイプを、ただ中に、なんていうかな、弾丸、薬莢を詰めて、後ろからこう、信管を叩くだけのね、シンプルな構造したものが多いんですけど、非常にまあ、複雑で、日本はまあ薬莢が手に入らないので、まあおそらくですけど、ちょっと話飛び飛びになるんですけどね、僕まあ大阪に住んでるんですけど、大阪にはね、火縄銃の保存会っていうのがあるんですよね。で、僕のまあ知り合いの人がね、保存会に所属してたことがあって、その火縄銃の実銃をね、撃つのをね、まあ身近で見たことがあるんですけど、火縄銃っていうのは、まあ先込め式のマズルローダーっていうんですけど、先込め式の拳銃で、使用する火薬は黒色火薬、昔ながらのやつね。で、まあ保存会で撃つときは、鉛の代わりに紙をこう固く巻いたものを弾丸の代わりに詰めて発砲するんですけど、でまあ、すっごい白煙が出るんですよね。ボフーって白い煙が出て、で音がね、まあ、花火に近い音、拳銃の音じゃなくて、なんか花火、打ち上げ花火みたいな音、まあ、黒色火薬だから当然なんですけど、で独特のまあ火薬の匂いっていうの、まあ知識と知ってたんで、でまあ発砲現場、なんていうか、犯人が発砲する瞬間の映像みたいなの、まあ、NHK で上がってたんで見たんですけど、まあ完全に黒色火薬かなっていうような発砲音と煙の感じでしたね。なのでまあ火縄銃に近い感じの構造の、まあ、手作りの拳銃っていうことなのかなっていうふうに思いました。で2連発式ってね、今度誰でも思いつきそうかなっていうふうに思うんですけど、まあ犯人の人がね、元まあ自衛官っていうことで、まあ銃を撃ってる経験がある人っていうことで、まあ外すかもしれないっていうね、銃っていうのはまあ外れるもんだっていうね、そういう前提でまあ設計されてるというか、まあそういう特徴があるのかなっていうふうに感じました。僕もまあ子供の時はよくね、エアガンとかでこう何十メートル先のね、的を撃ったりとかってして遊んだんですけど、まあ、なかなか当たらないんですよね。でまあそれを、まあ、今回犯行に使われた銃はおそらくまあ3弾ですよね。でしかもバレルが2つある2連射できるタイプっていうことで、まあすごく考えられてるなっていうのを感じました。で他ほんでね、もうさらに驚いたのがね、まあそれだけだったらね、まあありそうな感じですよね、なんですけど、その家にそのまあ警察が行ってね、特殊部隊みたいな人たちがこう防護服着て行って、他にもこう手製の拳銃みたいなのを押収してるんですけどね、それがねもうえげつないですね。あれはもう本当に、僕まあさっき最初に言ったみたいにジップガン結構いろんな画像を集めてるんですけど、今まで本当見たことない、バレルが9つあるやつとかね、要するに9連発できるっていうやつかな。でしかも発火方式が、まあ、海外の手製拳銃って言ったら、まあ、雷管プライマーを使うものが主流なんですけど、電気の線がなんか伸びてて、おそらく電気発火式なんですよね。ほんでそれでまあおそらくマズルローダータイプっていうことで、もう本当に珍しいっていうか、もう今まで見たことないタイプの銃で、ちょっとすごく興味がありますね。画像まあ何個かすでに保存して、ちょっとねどんな形してんのかとかチェックしてるんですけど、もう世界的に見てもまあ珍しい犯行なんじゃないかなっていうふうに感じました。それからもうずっと 今日、まあ今喋ってるの土曜日の深夜、もうすぐ日曜日になるっていう時間なんですけど、まあ新しい情報とかもね、まあそんなには出てこないかな。まあなんか犯行の動機とかさ、なんか宗教関係が動機だったとか、なんかまあそんな話は出てくるんですけど、まあ凶器とか、あとね、押収された武器についての話とかはあんまりまだ新情報出てきてないんですけど、ずっとテレビにかじりついて、で、ツイッターとかニュースとかチェックしてっていうようなことで、丸一日潰れちゃったって感じですね。なんかまあね、まあ安倍さん嫌いやっていう人も、もちろんいてるかなと思うんですけど、まあどんな政治家でもね、支持率 100% ってありえないんで、まあすごい好きっていう人もいれば、もうあいつ気に入らんっていう人、まあいろいろいてると思うんですけど、まあそのね、現役の総理大臣を退いてるとはいえね、今現在まだね、自民党で活動してる政治家を、まあ、その気に入らないから撃ち殺すっていうのは、とんでもない短絡的な発想ですよね。まあそのね、本当かどうか分かんないですよ、分かんないですけど、まあその宗教に母親がハマってね、でまあ家族崩壊させられた、そういう恨みがあって、まあその復讐からやったっていうことみたいなんですけど、まあそれにしても、まあちょっとまあ普通の感覚では考えられない犯行かなっていうふうに思いました。まあありえるとしたら、ね、なんか悪いことしてやろうっていうんじゃなくて、こう自分ではね、正しいことをしようと思って殺害したのかなっていうふうに感じましたね。どんな人かはまあわからないんですけれども、まあ中学生の時の同級生とか、高校生の時の同級生とかで、まあそれなりに学力の高い人だったとかね、でまた自衛隊で働いてたっていうことで、まあ正義感もあると思うんですけれども、まあそんな情報をいろいろ聞いてたら、まあなんかその何て言ったらいいかな、まあ利己的は利己的なんですけど、まあ自分なりの正義感があって犯行に及んだのかなっていうような、そんな感じがしましたね。まあ正義感っていうのは正しい言葉じゃないですね。まあ自分なりのその理屈があって犯行に及んだのかなっていうのを感じました。でまたその全国各地のね、安倍元総理大臣の遊説先について回ったりとか、でまあ爆弾を開発してね、実験して、でまあそれじゃあちょっと殺害が難しいので、まあ開発を銃に切り替えて、で何丁も試作して、でまあ4月頃には完成してたっていうような、そんな報道があったかなと思うんですけど、まあ今回ね、その奈良県警とか、まあ SP の対応が悪かったっていうのは、まあまあそれはその通りだと思うんですけど、でもですよ、まあその自分の人生を投げ打ってでもね、で自分の力でその拳銃を作ることができる能力を持った人間がですよ、自分の人生を投げ打って、ある一人の人をね、本気で殺そうと思ってたらね、こんなもう防げないですよね、こんなのって。今回はまあたまたまね、奈良のその県警が、奈良県警がまあ警備薄かったから犯行に及んだんですけど、まあそれでかなわなかったら、次のね、遊説先、京都を予定してたんかな、京都。それであかんかったら、さらにその次の遊説先ってこうついて回ってるだけの話なんでね、どこかでまあ同じことが行われてたと思うんですよ。ほなもう防ぎようがないですよね、今までの方法では。どんなに SP の数3倍にしても4倍にしても、これ本当どうしたらいいのかなっていうふうに、ちょっとまあ人事でもないですけど、ちょっとまあ考えてました。例えば日本の法律では、まあおそらく安倍さん一人殺しただけでは死刑にならないですよね、あの犯人は。まあ日本の懲役刑、まあ最近名前変わって拘禁刑になったのかな、は最高でまあ25年とか30年とかそんなもんですよね。無期懲役になったとしても、まあ最長25年とか30年ぐらい。ほんなら今犯人がまあ41歳っていうことなんで、66歳とか71歳とかで出てくるってことですよね。そしたらですよ、まあそのね、何十年かの間に改心すればいいですけど、いや俺はまたやってやるみたいな気持ちをね、こう胸の中にたぎらせててですよ、そんな人そのまた出てきたらね、自分でそこら辺に売ってるね、ホームセンターに売ってるような材料とか花火とかを組み合わせて拳銃作ることができるような人をね、またその世の中に出したらね、またしますよね、それで。ね、その ね、どうしたらいいの、これ防げないですよね、そんなのって。これちょっとまあ考えさせられる事件だなっていうふうに思いますね。まあ今後のその裁判でね、その死刑になるかどうかっていうのは分からないですけれども、まあもし死刑にならなかったら、日本の法律では終身刑っていうのがないのでね、死ぬまで牢屋に入れとくっていうそういう刑はないので、必ずまあ中で病死とかしない限り出てくることになりますよ、いずれはね。ほなその人が出てきた時に一体どう防げばいいのかなっていうの、彼がその改心してくれればいいですよ、刑務所の中でね罪を反省して改心してくれればいいですけど、なかなかね、ね、もうすでに41歳の人間がこの後その少年を入れ替えるかっていうのは難しい問題なので、ほんとちょっとこう裁判もちょっと注目ですね、非常に注目されます、どういうふうにするつもりなのか。でまあ明日は選挙、明日っていうかもう今日になってしまったのかな、日付がもう変わって今日曜日になったんですけど、今日選挙なんですけど、まあ僕もまあ日中選挙に行ってくるんですけどね、どうなるのかなっていうとこですよね、今回の選挙。まあまあ僕のまあ幼稚な読みですけど、まあおそらく自民党には同情票みたいなのが必ず入ってくるかなっていうふうに思います。まあ自民党もそのね、暴力には屈しないね、文句があるなら選挙で言えよっていう意思を表明しろっていうことを言ってる、まあそれはもちろんその通りなので、まあその通りだって思った人たちは選挙に行くかなっていうふうに思います。でまあもう一つそのニュースで言ってて、そんなことあるのかなって思ったのが、まあそのテロに巻き込まれたくないからね、投票所に行かないんじゃないかっていうようなニュースもあったんですけど、まあ僕はそれはないかなっていうふうに思いますね。まあ今回まだその事件の真相っていうのは明らかになってないですけれども、まあ組織的犯罪っていうような感じでは今のところなさそうですよね。なのでまあそのテロに巻き込まれることを警戒して選挙に行かない、投票率が下がるっていうことは今回ないんじゃないかなっていうふうに感じてます。まあ選挙の結果も非常に注目されますね。こんなこと本当に初めて、まあみんなそうだとは思いますけど、本当にどうなるのかなっていう感じですね。僕もその安倍さんがね特に好きだったとか応援してたとかいう全然そういうわけではないので、ねこう非業の死を遂げたからって急になんか同情的なこと言うのもね、なんかこう手のひら返しじゃないですけど、そんな感じがあるんで、まあ、急に持ち上げるようなことはちょっと言えないですけれども、まあそのね、まあ彼は彼なりの仕事をしてたところね、まあいきなり銃で撃たれてね、まあむごたらしい殺され方をされたっていうのはね、まあ想像するだけで何て言うかな、かわいそうだなっていうか同情するというか、まあ、複雑な感情が込み上げてきますよね。まあ、41にもなったらね、その銃で撃たれてね死んでいく人のことを考えるっていう想像力は十分あるかなと思うんですけど、まあそういったところが欠如しているというか、まあ成績のいい学校に通ってたっていうようなニュースありましたけど、まあ人間っていうのはやっぱ成績だけでは測れないなっていうのをまた感じましたね。ちょっとまだ事件もね、本当に昨日起こったばっかりで、どうなるかっていう、今後どうなるのかっていうのは全然わからない現在進行形のニュースですけれども、なので僕のちょっとね中にあるものも全然まとまってないんですけれども、まあ今ちょっとそんなこと考えたっていう話でした。皆さんもこのニュースに関してね、どんなこと考えたのかっていうのをもしよかったらコメントいただきたいと思います。できたらまあ話し合いたいなっていうふうに思いますね。じゃあまあ今日はこれぐらいで終わりたいと思います。じゃあ。